ただいまより2020年10月25日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。409番をご一緒に賛美します。賛美歌409番。主法の最終ページあるいは賛美歌の93番後の A をご覧ください。ご一緒に祈ります。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
詩編によって教会の祈りを捧げます。高読詩編は84編になります。詩編第84編は賛美歌21の後ろの高読詩編のページの93ページになります。司会者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっている箇所と太字の箇所を朗読してください。高読詩編詩編第84編。万軍の主よ、
あなたの満たすところはどれほど愛されているのでしょう。
主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。
命の神にかかって私の身も心も叫びます。
あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、
ツバメは巣をかけてひなを置いています。
万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。
あなたの家に住むことができるなら、
ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。
あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、
嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。
雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。
彼らはいよいよ力を増して進み、
ついにシオンで神にまみえるでしょう。
万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。
ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、
あなたが 油を注がれた人を帰りに来てください。
あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。
主に逆らう者の手でなくて離れないでよりは、
私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽を立て、
神は恵み栄光、
完全な道を歩く人に主は与え、
良いものを拒もうとはなさいません。
万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。以上です。お祈りをさせていただきます。主の日から主の日までの歩みを守って、いつも共にいてくださった父なる御神、皆をあがめます。10月最後の日曜となり、今年も2ヶ月ほどとなりました。あなたに生かされて、愛する方々と共にあなたを賛美し礼拝できることを心から感謝いたします。どうぞ御言葉によって主に立ち返らせていただき、新しい柔らかな心を与えてください。御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとしてください。御前に心固くなら罪を思います。自分の願い通りになることにしがみつき、それゆえにつぶやくことが多くあり、それゆえに苦しんでいました。祈り、愛の技を捧げることに貧しく、自分のことばかりに心をかまけていたことをお許しください。今詩篇を通して祈りましたように、信仰によってあなたにある広い道を歩むことができるようにと願います。聖霊を注いでください。主がくださる喜びに満たしてください。今信仰を求めている人に洗礼を受け、神の子として生きる日を与えてください。悩み、痛み、苦しみの中にある人に、どうぞあなたが憐れみの心を閉ざすことなく、平安と慰め、癒しと希望とを与えてください。私たちはあなたにどこまでも愛され許されています。あなたは命の主、キリストを死から復活させてくださった命の神です。その命の祝福の中に生きているのだという信仰を、どうぞあなたが保たせてください。あなたが作られた世界が、あなたが作られた命が今とてもうめいています。この新型コロナウイルスの感染拡大をどうか収めてくださり、またこのこと、それ以外の多くの課題の中で、心身や経済的に打ちのめされている人が本当にたくさんいます。どうぞこの世界を顧みてください。特に政治や経済のリーダーに当たっている方たちに、あなたの良き知恵と導きを与え、すべての人が共に分かち合って生きられるようにこの世界を導いてください。教会はどのようなことがあってもあなたに礼拝し、祈りの手を挙げ、キリストの福音を大胆に告げ知らせることができるように力づけてください。この礼拝も終わりまでそのような時として強め、ただあなたに栄光をお返しするものとしてください。皆様の心にある祈りとともに、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。エフェソの信徒への手紙第4章1節から16節、新約聖書の355ページになります。エフェソの信徒への手紙第4章1節から16節を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙第4章1節から16節、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、 一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が全てのものを満たすために、諸々の天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。以上です。使徒信条を告白します。教会の信仰を言い表します。今日賛美歌ですね、賛美歌の93番4の A にございますので、どうぞご覧ください。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
教会を作り上げる愛と題して御言葉の解き明かしをいたします。本日は使徒信条による説教になります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。繰り返し述べておりますけれども、月に一度日本キリスト教団の信仰告白に基づいて説教を始めておりまして、今使徒信条の終わりの方に行きました。で、前回9月には教会を信じますと説教をいたしましたのは、今日今ついさっき読みました唱えました使徒信条の聖なる報道の教会、この一句ですね。で、今日はその教会を信じるとはどういうことかっていうのの2回目で、聖なる報道の教会、つまり我は聖霊を信ず、教会と言わないで聖なると行動 の教会とついているわけですね。ここのところにはそれがどういうことかということを今日は御言葉に聞いて理解したいと思います。そういうところで今日はエフェソの信徒へ手紙をまず選ばせていただきます。御言葉に入る前にこの聖なると行動のというところをちょっと解説させていただきます。聖なるというのは私たちが道徳的に清くて素晴らしいとかそういうことではなくて、まず第一にはもともとこの言葉は区別される、分離、分ける、離れる、分離されたという意味があります。そして教会においてこれが用いられると、神の御用のために区別する、分ける、そういう意味が第一の意味なんですね。そして神様が聖なるお方であるから、その取り分けられたもの、分けられたもの、取り出されたもの、区別されたものも聖なるもの、教会はそのように神のものであるがゆえに聖なるものなんですよという、そのことを指しているわけです。そして次に行動の、公に同じ行動の教会というのはどういうことか、この行動というのも日常語では、ないので、なんか分かってるような分かんないような感じがしますが、この、使徒信条はラテン語で書かれていて、ラテン語の原文ではこのところはエクレシアカトリック、エクレシアカトリックが行動の教会です。エクレシアが教会です。これは聖書、ギリシャ語聖書でも教会はエクレシアです。で、行動っていうのがカトリカ、英語で言うとキャトリックで、日本語でもカトリックなので、カトリック教会の本当の語源は行動のということなんですね。今はそのローマカトリックっていうその教会集団を指す言葉になってしまっていますけど、もともとは行動のという意味なんです。そのカトリカ、行動のというのはどういう意味かと言いますと、時間と空間を超えても教会が連続性を保っている、今も昔も教会の本質は変わることがない、どこにあってもいつでもキリストの教会は同じであるという意味なんですね。行動の、そしてその由来、それが何に根ざすかというと、神様がいつでもどこでも同じ神でいらっしゃる、またイエス・キリストは永遠に変わることがないとヘブライ人の手紙にもあります。その神のものである教会であるから、教会はいつでもどこでも同じ教会である、教会は行動の教会である、そしてそれはまた信じる事柄、聖霊の業として私たちはそれを信じていく。この時の教会はもう皆さんお分かりの通り建物ではない、信仰者の集まり、信仰の共同体としての教会、エクレシア。エクレシアというのは呼び出されたものの集まりという意味ですね。神に呼ばれて集められたその信徒たち、共同体、それは聖なるものである、また行動のものである、また行動のということですから誰にでも開かれている、誰でもの教会、この人は入れてこの人は入れないってことは決してない、誰にでも開かれている、それは神様の救いが分け隔てなく差し出されていることに根ざして、教会は誰でも開かれているですね。そういう意味ではまた同じ日本語の漢字としては同じになっちゃうんですけど、行動の公っていうのは公っていう意味ですよね。日本キリスト教団の信仰告白では公の礼拝を捧げる、守るという信仰告白もありますけど、それにも通ずることになります。オフィシャルな礼拝を捧げる群れともなります。それは神様がいつでもどこでも同じ神、同じ救いの神であるということに由来します。この聖なる行動の教会を信じるということをよく分からせていただくために、今朝はこのエフェソの信徒の手紙の御言葉を開いて皆様と共に聞きたいと願いました。 それでは4章に入ります。これは使徒パウロがエフェソの町にある教会に宛てて書いた手紙と考えられています。でこれ私というのは使徒パウロのことです。で一節でこうあります。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めます。私は使徒パウロですね。あなた方というのは直接的にはエフェソの町にある教会の信徒たち、教会に進めますと。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさいと。キリスト者が生きるべき歩みを書いて進めの言葉があります。まず何よりも神から招かれた、だから私たちはここにいる、教会にいる、礼拝を捧げている。まあ、厳密に言えばこの神の招きを信じて洗礼を受ける、イエスは主である、それを信じますと言って父御聖霊の名によって洗礼を受けて教会の一員となる、キリストの体の一部となる、まあ、その招きに応えたというのが洗礼の出来事になります。そしてその招きに招かれ、招きに応える信仰を与えられた者たちはその招きにふさわしく歩むように、これは本当に当然なことですよね。救われた者の生き方です。でも生き方という前にどこに私たちはいますかということが言われているとも言えるんですね。それはこのエフェソの4章のこの箇所でギリシャ語で縁、日本語で言うと中で、まあ、英語で言うと in ですね。この中でっていうのがこの6節までの中に5回繰り返して言われているんです。ちょっとたどってみますと、主に結ばれて囚人となっている私と1節にありますけども、この主に結ばれてっていうのが主の中でなんですね。直訳すると主の中で、2節で愛を持って互いに忍耐しとあるんですが、これも愛の中で、縁という言葉が使われている愛の中で、3節の平和の絆で結ばれての結ばれてっていうのも縁、中で、平和の絆の中でなんですね。で4節の一つの希望に預かるようにと招かれている、この一つの希望にとのにも縁で、中で、希望の中で。で最後の5つ目は6節の最後のすべてのもののうちにおられる、主は神はすべてのもののうちにおられるのうちにというのも中で、縁、すべてのものの中でと、ここで中で中で中で中で中で、主の中で、愛の中で、平和の中で、希望の中で、また神もその中に、中にいらっしゃる。ですから、まあ、この生きるべき道をか、生きるべき生き方が説かれていると言うんですけども、私たちはどこにいますか。もうすでにキリストに招かれているものはキリストの愛の中にもういるんですよ、平和の中にいるんですよ、希望の中にいるからこそ希望の招きに応えられるんですよ。すべての中に、私たちは神の中にいますよ。でこの手紙はパウロが獄中から書いたというふうに考えられているんですね。だから囚人となっているっていうのは主の囚人ということだけではなく、実際に獄にいて教会に書いているという、だから状況としては非常に厳しいですね。私たち、まあ平たく言えば私が獄にいるってことです。この教会の牧師が獄にいてそこから手紙を書いて、すごいことですよね。本当にこんなことが日本の現実に起こって、信仰の上に逮捕されて、で礼拝でも説教もできない、ここから手紙書いて送ってるんですっていう、そういう状況なんです。だけどの教会でもパウロ先生が獄から手紙を書いて、だけどそのパウロ先生が打ちひしがれているかってそうじゃないんです。獄につながれているような、主の中にいることは何の妨げもない、愛の中にあることも平和の中にあることも希望の中にあることも 目に見える物理的なところでは獄にいたとしても、それは何の神の恵みを妨げるものにはなりません。教会はそこの、その神の霊的な恵みの中に立っているんです。どこにいますか？主の中に、愛の中に、平和の中に、希望の中に、神の中に教会は立っている。だからこそその招きに応えて生きることができますし、私たち一人一人の心にも愛が注がれ、平和が注がれ、希望が注がれ、そこに立つことができる。聖なる行動の教会を信じるというのは、何か私たちが行動を起こすということの前にも、私たちがどこにいますか？キリストの中に、愛の中に、平和の中に、希望の中に、神の中にいるんですよ。そこから始まります。そしてそのこと自体も、ネフェソの時代、初代教会の時代もそう、中世だってそう、近代だってそう、現代だってそう、日本でもそう、エフェソの町でもそう、ヨーロッパでも、どんなとこにあっても、いつでも、どんな時でも、これは変わらない教会の行動性ということですね。どこでもいつでもの教会であります。そしてその根拠は4節の、体は一つ、キリストの体は一つ、霊、聖霊は一つ。そして5節、主はお一人、キリストですね、キリストはお一人、信仰、キリストへの信仰、神への信仰は一つ、またそれは神からいただく信仰であります。洗礼は一つ、神は唯一、この一つ一つ一つ一つ、一人一つ一つ唯一、ここに教会のがいつでもどこでも変わらないということの根拠が示されているわけですね。さらに6節には、すべてのものの父、すべてのものの上に、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。この一つっていうのは2とか3とかがあるってことではなくて、まあ、ヘブライ書のただ一度と通ずるものがありますけど、もうこれで一つで全部、一つで完全で、一つですべてのものを含んでいる、その一つですね。ですから6節にあるように、すべてのものの神となる、この人には神であるけど、この人には神とならないってことはないわけです。神様はすべてのものの神となっていてください。そして神の働かれないところはない、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのものを用いられる。それは神様はこの天地万物をお作りになったお方であるから、すべて神のご支配の中にある。その常に変わらない神の教会、神のものとされた教会だから、いつでもどこでも同じ行動の教会、また聖なる神の教会ということができる。それを信じることができるわけです。そしてそれだけではないんですね。その教会に集められた、神から招かれた一人一人は、またどのようにされているかっていうのが次に説かれていきます。7節、しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。私たち一人一人になんです。 一つで全部と言いますけど、神様は全部に一からげに取り扱い、一人一人に関わる、取り扱うことはない。一人一人なんです。どんな小さい、人の目にはどんなに小さい、いてもいなくても変わらないんじゃないかと、私もかつて思ってました。自分なんかいてもいなくても変わらないんじゃないかって。そんなことないんです。キリストは、神様は一人に、一人に、一人に、恵みを与えてください。そして、キリストの賜物の計りに従って、その一人に一番ふさわしくご自分の賜物を分け与えてください。そのようにして招かれた一人一人にふさわしい賜物で満たしていただいて、現実の地上の教会にはこういう働きがあるんですよと言われます。ちょっと9節以降飛んで11節、ある人を使徒、
ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧師や教師とされたのです。ここでは神の御言葉を説く務めのことが書かれていますが、キリストの体ということをコリントの信徒の手紙にも語られていまして、そこには多くの教会の役割が語られています。そのように御言葉を解き明かす人を神が召されて立ててくださって、12節では聖なる者たち教会の一人一人は奉仕の技にふさわしく整えられる、そしてキリストの体を作り上げていく、そしてどこへ向かうかというと、13節についには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのですと、素晴らしい約束が描かれています。15節には、愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。今日の与えられた前半で私たちはどこにいますかということを気づかせていただきましたけど、それでどこに向かいますかっていうのがここに語られている。いつもあらゆることにおいてキリストを目指している集まりが教会、あらゆることにおいてキリストに向かって成長していく、その共同体が教会。そしてそのキリストに向かって成長していく、そのうちに働く力、原動力、それが愛なんですね。愛に根ざして真理を語り、キリストに向かって成長していく。16節では、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、各々の部分、それが一人一人ですよね、キリストの体を構成する一人一人は分に応じて、それは先ほど出てきたキリストの賜物の計りに従って私たちは豊かにされている、恵みを受けている、そこに一人一人にふさわしく導かれている、そのことに応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていく、自分自身愛によって成長させていただき、また体全体が成熟してキリストに向かう、キリストの豊かさになるまで成長する。今日からそのように愛によって成長していく信仰の共同体なんです。このことを信じるんです。信じることです。私たちが招かれたというのは、キリストの教会を作り上げるために、神の救いに生きるために、神の愛に生きるために招かれた、その幻に教会は生きているんですね。教会を体に例えられているっていうのは本当に意味深いことだと思います。今日体全体が成長するんで、誰か一人がすごく立派な一人になるでもないんですよね。ガル先生の説教で、でもユーモラスに語ってくださったんですけど、キリストの体でそれぞれが、頭はキリストで、どこ自分はどこの体の部位かわからないけれども、どこかをの役割を負っていると。でもし右手が立ったとしたら、この体全体で右手だけがこんなじゃなくって、グローブみたいに大きかったらおかしいじゃないですか。だから自分がと言って自分を誇ったり、またその人がすごく能力が高くてたとしても、体全体で右手だけが尋常じゃなく大きくなっても体全体には何の気もにもならない、ユーモラスに語っていただいて、どの部署でもそうなの。どこかの部署が突出して優秀になったって、体全体にとっては逆に不利益なことも起こってしまうわけです。アンバランスになってしまうわけですね。でここでは一人一人が立派な人になるんじゃなくて、私たちが、あなた方が、キリストの体が成熟する、成長すると人は言っている。聖書は私たちに語ってくれているわけです。ですからこのキリストに向かう、この 方向を常に礼拝でこう軌道修正するのが本当に大事ですよね。キリストに向かっている全てのことが、教会の営み、私たちの暮らし、全てがキリストに向かっているかどうか、そこに集中しないとどうなるか。14節ですね。人々を誤りに導こうとする悪賢い人間も、風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりしてしまうんです。もちろんそういうふうにする人は悪いですよ。でも振り回される方も悪いんです。もてあそばれる方も過ちがあるんです。それ見るべきものを見ないから振り回されたり引きずり回されたりするんです。だから私たち一人一人が目を覚ますっていうのは、頭であるキリストに向かっていく、この一時に集中することです。そしてそのことをさせていただける原動力が愛なんですね。でエペソの信徒の手紙の中でキリストの愛を語られているとちょっと見たいと思うんですけども、2章ですね。2章にキリストの救いは恵みなんだってことを語られている箇所があります。2章の1節から読みます。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。これは神との関係が死んでいるということですね。そして2節には、この世を支配する者、空中に勢力を持つ者、不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望ままに生活し、肉や子の欲するままに行動していたのである。他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。これが人間の罪の現実ですね。昔も今も変わりません。しかしという世界が開かれたんです。憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、初めから愛されてたんです。その愛によって5節、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。自分の過ちのために死んでいた者が天の王国で王子様、お姫様なんです。神キリストが王で、その兄弟ですから、私たちは天の王国で王姫様、王子様なんです。その言葉を別の説教で聞いた時にも、ああ、なんか自分がそのような自分を持ってないということを発見して、神様の天の王座に就いたっていうことの意味を、もっと知りたいと思ってますけど、聖書はそう言っているわけです。私たちの場所が天にあるっていうのは、天の隅っこではなくて王座なんです。キリストに結ばれているからなんです。そこまで私たちのために神はしてくださり、キリストによって救ってくださった。キリストの十字架と復活の恵みをいただきました。それにその愛で愛されているわけです。そして私たちが愛にいますっていうことをパウロが祈りの中で説いているのが3章の終わりのところなんですけれども、パウロの祈り、本当に私たちの祈りとしていつも祈りたいと思います。3章17節に憧れます。あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにとあります。キリストの愛の中にいるということが、広さ、長さ、高さ、深さがどれほどかと、もうあまりに大きくて驚いている人がいるわけですね。もうその愛の果てまで見えないぐらい大きな愛の中にいる、共にいる、そして常に新しくその質の知識に思い及ばない、はるかに超えこの愛を知ることができるようにと 人は祈っている。これは私たちも自分たちも祈りとしたいと思います。そのように愛して愛されている私たちがその愛に応えて、その愛をいただいて愛に根ざして真理を語ると、そして常にキリストに向かってキリストに集中してキリストを目指して共に成長していくようにされているですね。その愛に根ざして真理を語りということにおいては4章の後半のところで以前ここから説教したことありますけれども、29節以下に私たちの語る言葉を吟味するように勧めがあります。29節には悪い言葉を一切口にしない、するなと、聞く人に恵みが与えられるようなその人を突き上げるにのみ役立つ言葉を必要に応じて語れと言われています。31節には無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりを捨てなさいと言われます。5節には4節5章の5章の4節には卑猥な言葉、愚かな話、下品な冗談もふさわしくないと感謝を表すと、私たちの語る言葉を吟味するように、語る言葉にも愛を込めて語るように求められています。その愛もキリストの愛、神の愛をいただかなければ私たちにはできません。そのようにして愛されているもの、どこまでも許されたからこそその愛に応えて、その愛によってキリストに向かっていく、その時にキリストの教会は作り上げられていく、聖なる行動の教会を信じますと告白し続けて、そのように教会の営みを積み重ねていく、その恵みに私たちは招かれています。キリストの教会を作るために呼ばれているお互いであることを信じてまいりましょう。お祈りします。父よ、キリストの父なる神、教会を信じます。聖なる行動の教会を信じます。そのキリストの体である教会に私も恵みによって入れられ、愛によって生きるようにされています。共にキリストに向かってこの希望に招かれています。本当にありがとうございます。どうぞキリストから目を離さない、共に歩むことができるように助けてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。
アーメン。
賛美歌483番を賛美します。483番、
厳しい現実があります。どうぞ神様、またこの時どうぞなおあなたの御言葉により頼んで 日々また一歩一歩本当に神様生活できますようにどうぞお守りください。また教会の必要もどうぞ神様あなたがまた満たしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ神様教会に一人一人のまた健康となる愛をどうぞ覚えてお守りください。尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
正英賛美歌の25番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番です。一同と共にあるように。
アーメン。
これで礼拝を終わります。